はい、皆様こんにちは。レコードカウントダウンのお時間です。今日はですね、ビルドが終わって、実を言うとレコードカウントダウン、ビルドのサンフランシスコの会場でも収録をしました。で、帰ってきまして、帰ってきて第一弾ということで、もう一度この学生の皆さんに、お話をいこうかなと思って来ていただきました。で、今日はですね、山本さんと高橋さん、残念ながら鈴木さんは今日はちょっとお休みということで、この2人にもう一回お話を聞いていけたらなと思います。よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
ちなみにビルド、ちょうどサンフランシスコで、行われたの見ましたか？
はい、
はい、
ちょっと遅かったんですけど。
そうですね、日本でもあの中継の、
はい、ストリーミング、
そうですね、ニコ生とかもやってましたけど、ちなみに見てどのあたり気になりましたか？ちょっとお話していただいてよろしいですか？
そうですね、
はい、
僕はやっぱり最初から結構なんか盛りだくさんで、
はい、
でも一番気になったのはやっぱりあのビジュアルスタジオコードが、
そうですね、
発表されて、
はい、
あ、ついに Mac で、
そうですよ
っていうのが一番あって、で、その上であのインバーサルプラットフォームでしたっけ、
はいはい、
のアプリケーションの開発のために、うん、Android と iOS からの移植が簡単にできるみたいなところのデモがあったりとか、一番やっぱり、
うんうんうん、そうですね、今回のビルドのキーノートで我々も直前まで実は知らなかったんですけど、ビジュアルスタジオコード、Linux や MacOS X でも動く、まあエディターですね、開発ツール、エディターになりますけども、それの発表があって、ビジュアルスタジオという名前の中でビジュアルスタジオのファミリーの一つとして追加された。まあ、今まではね、ビジュアルスタジオというと Windows だけっていうところでしたけど、
ね、今までスターアプリもこう Windows を使ったりとか、
でいよいよだからもうビジュアルスタジオもちゃん、まあ、着実にこう Mac や Linux でも C シャープのコードを書いてアプリケーションが作れるような形でだんだんとこう変わってきてるとですね。あとそうですね、あのビルドのキーノートの中ではユニバーサル Windows プラットフォームといったところで、今はちょっと高橋さんお話しいただいたような形で Android のアプリケーションであったり iOS のアプリケーション、そのまま Windows 10のアプリケーションに移植できるといったところの発表もあって、結構場内もどよめいてるおーみたいな、あのあたりかなり注目ですね。山本さんどうですか、ビルドの。
私はホロレンズのところを見まして、
はい、
あれはすごい見てるだけでもワクワクしましたね。はい、
なるほど。ちょっとホロレンズせっかくなので、
はい、
キーノートのビデオを用意していますので、
はい、
あ、その前にそうですね、今日のお二人実を言うとブログを書いていただいてるんですよね。で、MSDN のオンラインチームブログの方でちょうど高橋さんのブログ記事ですね、ビルド2015とレコード2015の話とかですね、注目のセッションとか挙げていただいてます。このあたりもぜひ皆さん、あの興味のある方ぜひ見てみてください。ちょうど高橋さんの記事とあとは山本さんの記事が上がってますね。で、またこれもあの続いて、で当日レコードの当日もいろいろレポートを含めて会場にいらしていただけることになっているので、またいろいろ後で聞かせてくださいね。で、ちょうど今ホロレンズの話が出ました。ビルドのキーノート今チャンネル9の方で、ビデオを見ることができますね。こちらの方でちょうどじゃあちょっとホロレンズの部分だけ今見てみましょうかね。これ実際会場でこのデモをやっていたんですね。で、今男の人がしているのはホロレンズですね、まさにね。で、まあ、ホロレンズをしてないと実際のホログラム見れないんですけども、あと少し出てくるかな。まあ、これも出てますね。地球儀が出てる状態で、彼が一応ホロレンズを通して見てる映像になりますね。で、このカメラ、ちょうどカメラもホロレンズと同じ機能を持っているもので、これを通して会場にいた人はこの絵を見ていた形になります。で、こういう世界がリアルな、こういろいろなものとともにホロレンズを通したホログラムですね、一緒に見れるというところ、かなりやはりこういうのが実用可能になってくるとすごい面白い世界になってくるかなと思いますね。テレビがないところに壁にこうテレビがついてきたりと、でこの後出てくるんですけど、こうフォローミーとか言うとその壁にあるウィンドウが一緒に自分が歩くと一緒についてくるとかですね、そういったデモも少し入ってたりします。あと少し飛ばしましょうか。 後半この後かな、ホログラムと IoT っていったところで、実際にこれからこの会場でデモされたのが、ラズベリーパイ2に Windows 10の IoT のコアが乗ったものを使って、それとそのロボットと、ホログラム、ホロレンズを通したホログラムが連携をしているといったところのデモもありました。このあたりもやはり一つの応用としては面白い方ですよね。ミコっていうロボットの名前を呼んで今ロボットが入ってきました。ミコ。
To enter robot competitions and learn about electronics. Many of them will use Raspberry Pi 2.
Yeah, Raspberry Pi 2 works Windows 10 IoT. Windows 10 IoT版が動いている。We could do with the same hardware and HoloLens. HoloLens と連携をしている。このロボットの上に出てきたのが HoloLens を通して見ているもうホログラムですね。完全に連携、動きも完全したと連携をしている。まあ、ロボットといっても今まではこう完全に全部こう作られたものだったので、こういった形でホログラムと組み合わせてこういった形のロボットも今後もっともっとこう実現可能な時代になってくるのかなと思う。非常に面白いところですよね。どうですか、あの高橋さんのさ、このホロレンズとかってもちろん多分使ってみたいなって思われると思うんですけど、どのあたりで自分をこう試してみたいとか何かありますか？
僕はやっぱり今までこうオキュラスも持ってたりするんですけど、
はいはい、
やっぱり一人でしか楽しめなかったので、うん、やっぱり複数人で、
ああなるほどな、
あの同じものを同じこうホログラムを見て、うん、こうシミュレーションしたりとか、
うん、
同じものをこうなんかシミ、うん、今までシミュレーションとかって一つの画面とかでしか、
うん、
まあ共有できなかったんですけど、
う
ん、そういうのをこうみんなでこう
同
じ何がっていうなんか新しいこう、うん、インターフェースというか、うん、にもなり得るかなと思っていて、
確かホロレンズのビデオでもあったんですけど、やっぱり複数人でして何か共通なものをなんか作る、例えば建物を作るとかの段階でも、じゃあちょっとまだあの設計段階のものを実際にどういうふうに見えるのかをみんなで共有しながら、うん、こうあれこれ設計をしていくとかですね、いろんなところに応用は多分聞くと思います。確かにそうですね、面白いところです。山本さんどうですか？
私はこれを実際に家でつけて自分の部屋がどう変わるかみたいな、そういうのがもう楽しみですね。
でもこれをつければ自分の部屋に別にわざわざテレビを買わなくても大きいテレビが置けるわけですよね。そのあたりが面白いところですね。
はい、
はい、ありがとうございます。でこんな感じでまあビルドが終わりました。でいよいよもうレコードもですね、残りもう2週間を切ってきました。怖いですね。なんか今かなりあの我々の部署もみんなこう殺走とし殺伐としてるというかですね、みんな準備にもう大忙しな感じです。いよいよ26日27日レコードですね。で実を言うと早期割引価格での登録は今5月15日まで延長されてます。ただもう間もなくですね、あですもう多分このビデオが公開される時にはもう多分登録できない状況になってるかもしれないですね。はい、で皆さんもぜひ当日参加されるということで、今お手元には当日のタイムテーブルを印刷したものをお配りしてるんですけども、はい、じゃあですねこれを見て、自分が一番気になるセッションで今日一つ挙げていただいてもよろしいですか？
一つですか？
はい、二つでもいいですよ。
結構もう、
はい、
気になるのを全部こう印つけてたら黄色くなってしまったんですけど、
はい、いや二つでもいいですよ。
そうですね、
何でも、
あでもやっぱりそのさっき言ったビジネスサイドコードのセッションがあったので、ね、
はい、
それはちょっと
そうですね
見ようかな。
前回お話聞いた時には実は言うとビジネスサイドコードまだ発表になってなかった
んですね。
セッションリストにも入ってなかったビデオが終わってそれが急遽追加されている形になって、そうですね、私も実は言うとそのセッション個人的にも楽しみなところではあります。はい、ありがとうございます。
気になりました。
はい、山本さんは、
じゃあそうですね、マイクロソフトのウェブブラウザが新しくなる、
はい、
スパルタンがすごい、
そうですね、名前が実を言うと、はい、今までスパルタンって言ったのが、
はい、
マイクロソフトエッジに になりましたね。でそのあたりのセッションとエッジ周りに関してはちょっと今回ねチョークトークっていうセッションもあって、15人ぐらいで、まあ、ディスカッションベースでみんなでいろいろ話をしようっていうセッションがあるんですね。その中でも確かエッジをベースとしたそういったブラウザーの互換性とかですね、そういった話をするチョークトークセッションもあったりもするので、そのあたりもぜひなんか参加してみたいなと思えば入ってみてください、はい、
ぜひ、
はい、ありがとうございます。で、この学生レポーターの皆さんは、レコード当日会場にもお越しいただいていろいろ見ていただいてレポートをしていただく予定になってます。レコード参加される方で学生のこの皆さんいらっしゃったら温かい目で見守ってあげて優しく声をかけていただけると嬉しいかなと思います。またいろいろね、レポート記事とかも、ね、書いていただこうかななんて思ってますので、引き続きまたよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということでレコードカウントダウンビルド終わって第1回目収録しましたけど、次回収録できるかないろいろ大変なところなんですけども、はい、まあでも当日会場でも私ビデオを撮り、ま、持って歩いてできればいろいろこうビデオ撮ろうかななんて思ってますので、そういった舞台裏の様子などももしかしたら少し公開できるようになるかななんて思ってますので楽しみにしていてくださいということで、まあもう2週間なんですけど、それまでにレコードを含めていろいろ予習復習したい方はですね、マイクロソフトバーチャルアカデミーの方で去年のレコードのビデオなどもご覧いただけますので、見てみてください。でぜひレコードの会場でお会いしましょう。はいですね、今日はありがとうございました。でチョコレート後で、これ実は、はい、私サンフランシスコでビルドで買ってきたものなんで、はい、よろしかったら持って帰ってください。
ありがとうございます、
はい、ということで、今日のカウントダウンは以上になります。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しんでくださいね、
はい、
はい、じゃあ皆さんまた、レコードで会いましょう。さよなら。